おはようございます。2024年3月21日木曜日、本日の新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。おとといのね、日銀の金融政策決定会合、こちらの方でマイナス金利の解除ということが決まりました。日本のですね、金利は上がるということになって、言っており、まあ、実際に日銀のマイナス金利政策、解除しましたということに伴いまして、三菱 UFJ 銀行と三井住友銀行、普通預金金利を現在の20倍の 0.02% に引き上げると発表しました。みずほ、りそな、各行ね、金利引き上げに向けて動いていくということですけれども、まあ、マイナス金利政策が始まったのは2016年2月ということで、その時にですね、0.02% から 0.001% に引き下げたというところで、今回またそれが 0.02%、20倍に戻ってくるということになります。まあ、20倍といってもですね、まあ、もともと 0.01% というのはですね、まあ、100万円を預けて、まあ、10円金利がつくという利率だったわけですよね。まあ、これが20倍になるので、100万円預けるとなんと200円もらえるっていう、まあ、すごいですよね。10円だったものが200円もらえるっていうことなんでね、とてつもなく金利が上がっていくということであるんですが、まあ、今まで僕がこの金、ね、金融政策決定会合じゃない、僕はながら新聞解説ながら聞きの中で、金利が上がるということになれば、まあ、為替、ドル円に関してはですね、まあ、今までドルが先行して金利が上がっていった、とでそれに対して、まあ、日本円は金利が据え置きっていう状態だったんで、日本円を持っているよりドルを持っておいた方がドルは金利がついてくる分ドルの方がお得だよねっていうことで、どんどん円安傾向、ドル高基調というもので、まあ、150円とか、まあ、そういう円安が進行してましたよと。で、日銀がマイナス金利を解除するっていう話になって、そういう話がね、出てきたタイミングで、こう、だんだん円高の方に触れてって、145、6円までいったのかな ?145、6円まで円高傾向になっていきましたと。で、まあ、その代わり、輸出産業だったりとか、海外で儲けている企業っていうものは、日本円に換算した時の利益が、こう、めべってしまうということで、まあ、そういった企業の株価がちょっと下がっちゃうみたいな、まあ、こういう動きがあったんですけれども、円安がですね、全く止まらないというような状態になっています、今現状。ですね、昨日、日本は春分の日でお休みでしたけれども、まあ、その他の国々についてはですね、お休みじゃないので、まあ、普通に市場が開いていたということで、まあ、日本よりも、まあ、時差早いシドニー、オーストラリアのシドニーの外国為替市場、昨日20日、円がタイドルで売られて、一時1ドル151円台前半まで下落ということになりました。昨年11月中旬以来の円安ドル高水準ということで、この前確か2月末が150円に乗ってたっていう感じだったので、まあ、そこを戻って、もっと円安が進んでしまったというような状態になっております。おとといか、おとといの日本の東京株式市場は、まあ、4万円を日経平均4万円を回復ということなんですけれども、まあ、為替がまたね、円安の方向に進んでいくということで、輸出企業とか、まあ、トヨタとかですね、まあ、こういった外国でもしっかりと利益を稼いでいる企業なんていうのは、まあ、株が今日買われていくんだろうなっていうふうに、株価が上がっていくんだろうなっていうふうに思っていますが、逆にですね、まあこれで輸出価格は、こうね、日本にとってメリットがある状態ですけれども、輸入価格、物を輸入しようとした時には、まあ今までというか、1ドルがですね、100円だったら、100円で買ったものが、150円になってしまったら、1ドルのものを海外から輸入しようとしたら150円かかってしまうということなので、まあ円安になってしまうとですね、まあ輸入価格が上がるということなので、まあ食品とかね、海外から輸入して、それで国内で加工して、まあ国内で売っているっていうようなものについてはですね、まあ原材料高っていうもの、 これがまた拍車がかかってしまうのかなというふうに思います。そうすると、こう日本のね、今賃上げのムードとか、まあこういったところについて、まあちょっとね、水を差しかねない、景気が回復していくっていうところがですね、なかなか消費が戻ってこないみたいなね、ことになっていくと、日本の株価とか、まあ総合的に見たときにですね、ちょっとダメージがありうるのかなというところで、ちょっと注意が必要なのかなと思います。今現時点でですね、まあ私この収録をしている最中ではですね、まだアメリカの金融政策決定会合である FOMC の結果、こちらがまだ出ていないので、まあこの結果次第ではまた大きく動きがある、全然逆の動きをね、するケースもあり得るかもしれません。今日本の円が売られてしまっているっていうのは、まあ金融政策、日本の金利がマイナスから解除されて金利のある世界に戻っていくというけれども、まあ、激変緩和措置を日銀に講じていたりとか、まあ、日本がこの後金利をどんどん上げていくのかっていった時にまだ不透明感が残っている、部分と、それともう一つはアメリカの金利もそろそろ利下げをするだろうというふうにみんな思っていたんだけれども、どうやらちょっと3月では今回の FOMC では利下げしないんじゃないか、もうちょっと様子見の姿勢をするんじゃないか、思いのほかインフレがまだね、根強く残っている傾向が見受けられるし、焦って利下げを FRB しないんじゃないかというような、まあ、こういった観点からですね、円が売られてドルが買われると、まだ利下げは少し後だというふうにね、市場が見ているというのが今この収録をしている足元自体でございます。この収録をしているタイミングでは FOMC の結果がまだ出ておりませんので、この FOMC がね出た結果の後でこの放送というか、この収録を聞いてくださっている方はリードに全然逆になってるよということもね十分にあり得るんですけれども、まあ、その辺はちょっとご容赦いただければと思います。なかなかちょっとねリアルタイムに速報を打っていくみたいなことができないので、その点はご容赦いただければと思います。FOMC の結果はまだでございますが、中国人民銀行、中国の中央銀行ですね、こちらも3月20日に、金利をですね、政策決定金融会合的なものがございまして、2024年3月の最優遇貸出金利 LPR というローンプライムレート、こちら期間1年5年超ともに据え置きということで、2月にね、引き下げをしたんですけれども、中国は金利の引き下げをしたんですけれども、今月については据え置きということで、政策金利、据え置きということになっております。3月3.1年については 3.45% で据え置き、5年超の住宅ローン金利の目安、そうですね、5年超のやつについては年 3.95% とに引き、2月に引き下げて、それが据え置かれているという状況になっております。中国の経済回復力なお弱い状態にありまして、中国国家統計局、3月18日に発表した1月から2月の新築住宅販売面積、前年同期 24.8% 下回っており、なかなかまあ景気経済難しい状況が見受けられるということでございます。中国の不動産大手で、この新聞解説ながら聞き過去、まあその2年前とかにですね元気よくやってた頃に名前たくさん出してましたエバーグランデ、中国恒大集団、こちらについてもですね、まあ今粉飾決算のところをめぐっての中国政府破産すべきは破産だというような、まあこういう話とかも出てきており、なかなか中国の景気動向というものがなかなか難しい状況ではございます。なので、まあ今後の世界経済見ていく上でですね、やはり注目していくポイントっていうのは中国の景気、アメリカの利下げがいつになるのか、中国の景気がまあどうなっていくのか、アメリカの利下げがどうなっていくのかというところが、まあ経済をめぐる大きいポイントと。で、それの間接的に影響を与える要素として、やっぱりウクライナ戦争の動向ですね。まあ、あるいはガザの問題、まあ、国際社会の動向次第によっては、油の値段、このね、オイルの値段によってまた景気がどういうふうに変わっていくのかってことも左右されますし、ということで国際情勢と。まあ、そして、まあ、11月とかね、年後半になりましたら、アメリカの大統領選挙というところ。 まあ、このあたりが景気経済見ていく上で非常に大切なポイントになっていきますし、日本もですね、自民党の総裁、任期が3年ということですので、岸田文雄さんも今年が任期満了なのかな、ちょっと正確にちゃんと把握してなくてごめんなさい。なので、まあ、いろいろと年後半にかけては政治絡み、まあ、このあたりがですね、景気とか経済、いろんなことを見ていく上でポイントになってくるかなと思います。はい、それでは ② の話題ですね、企業の話をしていく前に、先ほど ① の最後 の自民党総裁選の話ですけれども、間違えずに、2024年9月が一応満期移民ということになっておりますので、まあ、そのあたりで、岸田文雄首相の総裁選挙と自民党の、ね、総裁選挙があるのかなというふうに思います。それでは ② にしっかり入っていきたいと思いますが、② の話題としまして、光通信、インターネット回線サービスなどを手掛けている光通信の子会社で、70億円の申告漏れがあったということがですね、連結納税、をめぐる部分で70億円の申告漏れ、国税が指摘したということが、昨日の3月20日のですね、日経新聞の、記事に出ておりました。日経新聞ソース元としては関係者への取材で分かったということになっておりますが、今回のですね、まあ、どんな申告漏れなのかっていうと、まあ普通にね、売上高を例えば隠しましたとか、これって売上なんですかみたいなね、まあ、こういう単純な脱税とか、なんか事務そろうとか、まあ、そういった話ではなくて、今回のこう指摘、申告漏れだっていうふうに言われているのは、本来使えない、こう、税務署としてはですね、国税としては、これは使えない損失だというふうに思って、いるもの。一方、光通信側としては、いや、この損失を、使って何が悪いんだと。この損失分、利益を、自分たちの所得を圧縮して何が問題があるんだということで、見解の相違が見られる事項で、国税不服審判所に審査請求ということを、光通信側は不服としてやっているわけですと。一旦納税はねしてやってる、行政の指示に従って、納付はしてるんだけど、これはちょっと納得いかないということで、国税不服審判所の方に審査請求をしているというないことになっております、状況としてはね。ですけれども、まあ、じゃあ具体的に何なのというところなんですが、2019年6月期の申告までの2年間の間にですね、連結納税制度を、まあ、国税側の言い分としては無理やり使った所得圧縮が行われていて、まあ、これに対してあかんと、それは認められんということで、今回ですね、行為計算否認っていう伝家の宝刀があるんですよ。法人税とか、まあ、そういったものを計算するときにですね、法の趣旨を逸脱していると、形式的には要件満たしているかもしれないけれども、その要件を満たすため、節税目的のためだけに要件を満たしていて、経済合理性のない取引とかですね、普通に考えたらそんなことしないのに、税金を減らすっていう目的のためだけにやった行為については、行為を否認すると、それは税務計算上認めませんという、まあ、こういう伝家の報道があるわけですね。過去にはですね、例えば IBM が、その自己株、その株の移転とか、まあ、そういうところで、自分たちの組織を変えていく、まあ、そこでこう自分あえて損失が発生してしまう取引をして、それが結果として所得圧縮につながっている、とおかしいと、いうことで、を指摘を国税側がして、あるいは、ヤフーですね、ヤフーのところもこう組織再編成税制を使って、こう要件だけ満たして損を取り込んだみたいな、これはおかしいっていうことで国税が指摘をしたっていうのが有名なのが2件あるんですけれども、これ裁判ではですね、どっちも当然企業側は要件満たしてるし、しっかりとやることやってるのに、なんで否認されなあかんねんと、おかしいだろうと、 その殿下の宝刀を使うっていうのは、まあ、ルールに書いてないこと、後出しだと、それはおかしいという部分もあるので、っていうので、不服審判所で、抗議ということになったわけなんですけども、IBM 側の事例の場合はですね、これは、こう、形式だけを満たしてるわけじゃなくて、一応、なんか他にも、その節税目的以外の面がなかったとは言い切れないみたいな感じで、国税側が敗訴、国側が負けたんですね、 IBM の。で、一方ヤフー側はですね、これは本当にその形式だけを満たしている、これはダメだっていうことで、国側が勝利と、国税側が勝利したっていうふうに、まあこう大きく結果が違った流れになって、なので今回の光通信の件もですね、まあ、大きくまた動きがあるんじゃないかなと思います。そういう、その勝っても負けてもですね、国側が勝っても負けても、光企業側が勝っても負けても、やっぱりそこに大きな判例としていろいろ残ってくると思うので、まあ、非常に今後このね、国税不服審判所でどんな議論がなされて、どんな判決が出るのかっていうところが非常に注目ポイントになってくるかなと思います。で、ただですね、まあ、どこまでこれが今後に影響を与えるかっていうところもなかなかやや難しいところで、先ほど2019年6月期までの2年間の話だって言ったんですね。で、この期間っていうのは連結納税制度っていう制度だったんですよ。もちろんそれを採用しなくてもいいんですけど、それを採用したい人は連結納税制度を採用してください。で、今はですね、足元グループ通算制度っていう風に、連結納税制度が、まあ、発展的に変わったというか、グループ通算制度っていう新しい制度に切り替わっちゃっているんですね。まあ、根本的に、まあ、似たような制度ではあるんですけれども、まあ、連結納税制度と今グループ通算制度っていう風に制度が変わってしまっているというところもあるので、まあ、今回連結納税制度絡みで、要は損失を抱えている子会社を他の黒字会社のグループ会社の連結納税グループに入れて、まあ、そこで損を使って、その後また光通信本体側のグループに戻したみたいな、なんかそういうこうすごく、その損失をこう使ったらうまくいけるよねみたいな、まあ、それだけのためにグループを動かしたっていうようなね、連結納税グループを複数多分光通信側を持っていたんでしょうね。その連結納税っていう制度は 100% 子会社同士じゃないと使えないものなので、光通信の子会社なんだけど 100% じゃないっていう子会社のところに、まあ赤字の会社をこう付け替えたりとかですね、まあ、なんかそういう恣意的な運用をしていたように、今僕が持っている情報だとなんか読み取れるんですよね。だから、まあ、なんかそれを使ったっていうことに対しておかしいって言っている話であれば、まあ、グループ通算制度でも、まあ、似たようなことができちゃうので、まあ、今回の判決、裁判での判例というものが、まあ、今後も順用されていくっていう可能性は十分にあるんですけれども、まあ、細かいですが、連結納税制度から今グループ通算制度に変わっているということもね、合わせて、せっかくなのでね、あんまり普段こういう納税絡み、企業のね、納税ってどうなってるのかっていうのを、まあ、あんまりご存じない方は、言葉として、2022年4月1日からですね、グループ通算制度っていうものが生まれてるんだよと。連結納税制度はね、2002年に生まれて、まあ、20年間あったわけなんですけど、まあ、最後にちょっとその連結納税制度とグループ通算制度何が違うのかっていうところを、まあ、ちょろっとだけ言うと、あんま興味ない方も多いと思うんですけどね。連結納税制度っていうのは、連結納税グループ全体を親会社が申告すると。で、なので何が起きるかっていうと、間違いが見つかると、全部やり直しになっちゃうんですね。その連結納税グループ含めて全部もう一回再計算して、もう一回やり直し。全員でやり直しみたいな感じになっちゃう。で、だからすごい事務負担が大変だったと。で、グループ通算制度の方は、あくまでもまあ損益の通算とかはするんだけど、納税自体は個々の法人がみんな別々にやります。だから、親会社の方で否認があっても、子会社は、まあ、一旦なんか出し直しみたいなこと、再計算に巻き込まれることはないっていう立て付け、建前というか、まあそういう状況になると。 ということで、まあ、そこが大きな違いですね。他にも細かい点ではね、当然違いあるんですけれども、まあ、世の中にはその大企業っていうのは、自分たちの子会社とかも含めてグループ一体運営をしているっていうところがあるんですね。で、まあ、会計上はグループ一体運営っていうのは、子会社っていうのは 51% とか持ってたら、50% 超持ってたら、まあ、子会社とかってなるんですけども、連結納税の場合は、グループ通算制度の場合はですね、100% 子会社、完全子会社じゃないと、まあ、認められないっていう差はあるんだけれども、まあ、グループ経営っていう部分、ものについてですね、まあ、納税についてもそのグループ経営っていうのを認めてあげようという制度があるというふうに、まあ、ご理解いただければいいのかなと思います。はい。なのでね、この光通信の裁判の模様については、国税との裁判の模様についてはですね、まあ、順次今後情報が出てきたりとか記事を見つけるごとにですね、ちょっと取り上げていきたいなと思います。はい。それでは本日最後の話題、丸三としまして、昨日3月20日は春分の日で祝日でございましたけれども、もう一つ、3月20日というのは、日付には意味がございまして、1995年、3月20日、地下鉄サリン事件が発生しましたということで、まあ、地下鉄サリン事件から29年という時が昨日で、流れました。14人が死亡、6000人以上が負傷したオウム真理教による地下鉄サリン事件、昨日20日で発生から29年となりました。東京メトロ霞ヶ関では遺族の高橋静江さん77人らが、犠牲者を追悼したということで、発生地刻に近い午前8時ごろ駅員16人が黙祷を捧げたということで、遺族の高橋静江さんは午前10時ごろ献花に訪れ、事件はまだ終わったと言える状況にはないと語り、風化防止を訴えました。本当にですね、まあ、衝撃的な事件だったというふうに思います。去年じゃない この1995年という年、1月から3月、私はまだ小学校5年生で、まあ、いよいよ受験、その中学受験が本格化する小6になると、あとその受験までですね、あと1年とか、そういうタイミングになるという時で、1995年の1月17日には阪神大震災、そしてこのね、3月20日には地下鉄サリン事件ということで、まあ、世相、世の中的にどうなっていくんだろうということ、まあ、それが非常にこの大人の不安感というものをですね、子供を敏感に感じつつ、まあ、でも受験勉強ってやつはやらなきゃいけないしという、まあ、そういうのを非常に覚えています。あとはやっぱりその地下鉄サリン事件で思い出されるのはですね、ちょうどその3月20日、そのサリン事件が起きた時、学校でですね、先生がテレビをつけたんですよね。で、そのニュース番組というか、それを見させてくれて、あ、なんかすごいことが起きていると、なんか霞ヶ関の方、なんだろうこれはということで、まあ、非常になんかこう、なかなか学校でですね、テレビを見させてくれるということは、まあ、その教育番組系は別ですよ。爽やか3組とかですね、僕と同じぐらいの年代の方はね、爽やか3組見てた方も多いかと思うんですけれども、そういうなんか教育系の番組以外でですね、普通のテレビをつけてくれている、つけるっていうことで、なんかこれはただことじゃないんだなということをですね、当時の小5、これから小6にならんとする、リートンユン少年はですね、非常に感じたのを覚えております。そこから、まあ、2018年に最終的に、松本サリン事件とかも含めてですね、地下鉄サリン事件、他にも数多の凶悪事件を引き起こしたオウム真理教、その真理教、オウム真理教を率いていた麻原彰晃、死刑囚の死刑執行がなされてということで、まあ一つその平成の事件を平成のうちにということで、まあ、死刑執行とかひとまず終わってはいるんですけれども、とはいえまだ29年という時しか実際に地下鉄サリン事件からは経っておらず、まあ、それ以降ですね、まあ、日本の中でのやっぱり、その後まあバスジャック事件とかですね、なんかいろいろと細々とした事件とかもありますが、大きなテロ事件と というものにはこの地下鉄サリン事件に匹敵するようなですねテロ事件というものは起きてはいませんが、北朝鮮の問題、特にね北朝鮮による拉致被害というもの、まあ、これは地下鉄サリン事件より前に起きてしまっているものですけれども、そのこうそれも国家によるテロ行為ですからね、人を拉致する、その人の人生を大きく変えてしまう、家族の人生を変えてしまうという、まあ、我々その後他にはやっぱり地震というものはですね、阪神大震災以降もですね、中越大震災もあれば、熊本大震災もあれば、北海道の大きい地震もあれば、そして、東日本大震災と地震の被害というものはたくさん あるわけです。そして地震以外の自然災害も猛威を振るっているという中、唯一ですねやっぱり人の手で防ぐことができうる災害というかですね、まあ害災害、災いとしたらやっぱりテロとか、まあ、こういったこと、まあ、地下鉄サリン事件以外、例えば秋葉原無差別連続殺傷事件とかですね、まあ、これもカインドオブテロかとは思うんですけれども、やっぱり、人の手で防ぐことができる事件ということもたくさんあると思います。やっぱりそういうのをどうやって防いでいくのか、今後日本にとってやっぱり賃上げを、僕が賃上げ少子高齢化をなんとかしなきゃいけないって言っているのはですね、まあ、例えば少子高齢化をうまく対応できなければ日本の国力が下がる、そうするとますます格差とかいろんなものが広がってしまう、あるいはまあ移民を受け入れるにしても拙速に移民を受け入れるっていうことになれば、そういったものがですねテロとか社会不安の原因になり得るということ、外国人がテロを起こすっていうことを言うつもりは全くなくてですね、社会不安がテロを起こしていくっていうことにつながっていく。なので、まあ、拙速な対応っていうものはすべきではない。なので早め早めに対応しなければいけないし、賃上げがうまく進んでいかなければただでさえこの大きい金融緩和の中で持てるものがどんどん、富を増やし、持っていない人は、まあ、別に金融緩和されようが何も変わらない、苦しい状況が続くだけということで、そこから今からですねまた金利を戻していきながら失われた30年というものを取り戻していこうということをしていく。そうするとまた格差が広がっていくということになれば、いつまたですね社会不安が高まって地下鉄サリン事件のような事件が起こるかもしれない。なので我々としてもですね、決してこういう事件、もう29年経った過去のことだというふうに風化させずに、常にですねやっぱりいつ何時災い災害が自分たちの身に、かかってくるのかわからない。しかしその中でも、まあ、人災と言われる部分については人間の手、我々の営み、社会の力、それで防ぐことができうるんだという意識を持って日々を過ごしていけたらなと思っております。すいません、マルサイについてはですね長々と私のなんか思いの丈をただ喋っただけということになりまして、ここまでお付き合いいただいた皆さん本当にありがとうございます。週末までですねこの木曜日金曜日ということで、週の真ん中水曜日、昨日祝日だったということですので、しっかりとですね残り2日頑張ってやっていきましょう。それでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい。